突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋ひろ子です。突撃瀬戸の元気商店は、瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は尾張瀬戸駅から歩いて5分、銀座通り商店街の山内カメラさんをご紹介していきます。銀座通りをずっとと歩いてきまして、もうすぐ深川神社というところですね。この山内カメラさんなんですが、お店の中に入りますと、うわ、これはもう懐かしいカメラですね。小学校の時に入学式などでカメラさんが、プロの方が来てくれて、こうスタンドがついていて、こう暗幕の中で、はい、撮りますよって言っていたカメラ、そのカメラが3台も並んでいます。こういう昔のカメラもたくさんある、そんなお店の中です。ご主人の山内義則さんにお話を伺っていきます。もう山内カメラさんと言いますと、去年50周年なんだそうですね。
そうです、はい、ちょうど50年になりますね。
で、はい、お店の中見ますとね、懐かしいカメラミュージアムということでね、はいはい、いろんな時代のカメラもありますけども、
はい、これはね、当時からあの古いカメラはいろんな皆さんの思いが残ってるから大事にしようと思って、あのこれいらんくなったから、これ引き取ってくれとおっしゃるのをみんなのうちの方で、でそれをね、処分したりすることはね、やっぱりその方に対して非常にあの失礼になるんで、私もそれをしたくないということで、ですからものすごい量になったんですが、これはごく庶民的なもんですが、なんとかミュージアムにしていきたいなというのが今思いなんです。でそうすると当時、これを買うために給料の何ヶ月分を貯金して買ったんだっていう方がいらっしゃるし、じゃあこれで子供を移すのに一生懸命働いて貯めたんだとかいうお話を聞くたびにね、あ、これはやっぱりいろんな意味があるから大事にしようかっていうことですね、はい。
山内さんがカメラのこうお店をやろうと思ったのは、はい、もうだからかなり前ですよね
そうですね、ここで50年で、その前に、はい、あの修行期間がありましたんで、はい、それが約8年ぐらいですから、ちょうど昭和30年ぐらいからですね、はい、
あの時代で修行と言いますと、はい、もうかなり厳しかったんです。
そうですね、あの、俗にあの丁稚奉公っていうね、はい、休みもないし、うん、あの給金ももちろん、まあ、うん、ほとんど望めないっていう、はい、まあ食べることなんかは あったんですが、うん、あのですからもう根性でやるよりしょうがなかったっていうのが当時の事情ですね、うん、はい。
男をおしんだったとか、
そう、うん、これはね、あの、今おしんのドラマを見ると、うん、当時 のあれがこうふつふつとこう思い出されるんですね。ですからあれを見ると、うん、どうしても涙が出てきます。ですから当時の、思いがね、うん、あの胸が熱くなるっていう、うん、そんな感じですね、うん。
その中でも一番辛かったこう修行時代ってのはどんなところですか。
これはね、まああの友達にはそういう気持ちはなかった。ただ私を励まそうとしてくれてたんだろうと思うけど、うん、私がまあ修行中にですね、うん、まあ、お店の掃除なんかやってる時にちょうど当時の高校の登校時間にぶつかるわけですね、うん、その時にはおーよう頑張っとんなとか、うん、あ頑張れよとかって言って声をかけてくれるのがつらかったんです。
あ、みんな学校に行ってる人たちが、
ね、はい、はいはい、うんうんうん、で当時は黒いカバンと爪のね、うんうん、制服を着て行くのが眩しかったっていうのとね、だからあの子たちが3年経つと卒業なんですね、はい、でその3年間のうちに店出そうとしたんだけど到底無理だったですね。でその次がこのその子たちが、まあ、4年間経つと大学を出るわけですね、うんうん、ですからそれに間に合わせようとして、合計7年ですね、はい、で7年間に合わなかった、8年かかっちゃったですね。ですからあの8年目にようようお店が出せたっていうのは、まあ、いろんな人のね協力いただいた人とか支援をいただいた人がありましたんでね、あもう本当にあの夢が叶って、あの当時はこんな幸せなことないなと思ったのが当時の、はい。
だって修行を始めたのは昭和30年ぐらい、はい、ね、ということですよね。
はい、30年ですね。
というとあの時代にカメラっていうと、はい、
誰も持ってませんよ ね,
あのこれからっていう時だったと思いますがね、うんうんうん、たまたま、アメリカの進駐軍の、グラフ紙に載ってた、はい、アメリカの生活の中にカメラが頻繁に出てきたわけですね、はい、ですからひょっとするとこれから日本もそうなるかなっていうのが、うん、当時思いの中にあったんですよね、
だってその頃って言うとそのアメリカの憧れの車とか、はい、洗濯機とか、カメラとかっていうのをね、こう雑誌で見たんだと思いますけど、その中からそのカメラを選んだっていうのは、
ね、比較的我々のお金がなくって、うん、これからっていうのを考えた時、車とかなんか大きな、ね、金額で、仕事するには少し荷が重い、だからお店があればなんとかなるだろうというのが当時ね、まあ、15歳の少年が考える限界だったですね、はい、
でもその修行時代が8年間でしょ、はい、8年間でお金を貯めて独立っていうのも頑張りましたよね、
は
い、
これはね、協力してくれた兄弟とかみんなにも感謝してるんですが、自分で節約をするっていうの、当時の給金というのは限られてましたね、食べることから全部世話をいただいてるんで、ですから使わないっていうことがまあ第一番で、できるだけ、節約するにはどういう方法があるかっていうことをね、まあ、15歳、一生懸命考えました。でそれを実際実行してみたんですがね、今考えてみると決して辛かったとは思ってません。当時夢に向かってぶっ飛んでましたから、あの当時のね、方法は今あれしたら多分クレイジーだって言われるんだけど、床屋さんも修行を始めたばっかりの床屋さんの、老和の人が見えたんですが、その人には特にね、後々私がお店出してから訪ねてきてくれて、あの時にこれを指名してやらせてくれたっていうのは嬉しかったっていうことをいただいてますね。そんなようなことありましたね。
新人さんに髪の毛をやってもらうと、まあ、ちょっとだけ割りやす
い。そうそうそうそう、お店のご主人がね、この子がお客さんがなかなかついてくれないから、やったってくれんかっておっしゃるんで、私も同じ身分ですから、あの子も苦労してる、私も、今苦労の最中だから、いいよいいよっていうことで、そんなこともありましたね。
ずいぶん自分で考えながら、じゃあできるだけお金を使わないようにしようということで、まあ、工夫っていうか頑張った
ってことですね。まあ今考えるとね、最終的には大した金額にはなってないんだけど、ただ心の中の貯金だけはできたなと思ってます。
さすが心の中の貯金って、でも本当それでね、努力が報われたということですよね。そして銀座通りにお店を出したのが昭和38年ということで、
はい、そうですね、はい、でその時は、まだ借家でしたので、うん、まあ、ご近所の方にはね、うん、特に田舎から出てきた、若いのだから、まだ一人でしたから、で、いろんな意味でね、カバーをしていただいたっていうのが未だに残ってます。ですからこれいつお返しができるかわからんですけど、少しずつお返しができるといいなと思ってます、
ね、そして結婚をされて、はい、2人で二人三脚で頑張ってらして、はい、その当時っていうのはどうだったんですか。
女房も私とよく似た境遇で、親父が戦死をして非常に困難な生活を送ってたっていうこともありましたんで、気持ちとしては2人が同じような、で当時を考えるとね、食べるものがなくなってますんでね、でかといって仕入れ先とかいろんなところに迷惑かけるわけにいかんっていうことで、食べる方を節約するよりかしょうがないっていうことで、たまたま近くにパン屋さんがありました。これ作るパン屋さんですね、でありましたんで、そこへ行ってサンドイッチの耳のいらない部分を、
はい、食パンの耳のところ、ね、
そうですそうです、うん、あれをね、紙袋の大きな紙袋に詰めてもらって10円で買えたんですね。でそれを女房が買ってきて、砂糖にちょっとまぶして食べたというのがね、うん、まあこれは女房と二人で話する時には、うん、パンの味はこれ忘れないでいこうなって言ってるんですけどね、うん、はい、テレビドラマのね、うん、おしんのあれじゃないですが、そういうのを見るたんびに刺激受けて、ああ今ねこれ慢心したらいかんな、当時を振り返って考えると、やっぱり 我々はね一生懸命努力と夢があったんで、夢に向かっていけば大抵のことは解決してくれるなっていうことは今も思ってますね。今は、そういうことを忘れちゃいかんから、菓子に焦炭でパンを見たら必ず思い出すようにそうにしてます。
そして今やもうこの場所で大きくねやってらして、でずっと現役で、今もう奥様はあのパソコンの前でこういろいろお仕事をされてましたけども、
今近くにあのパソコン教室があるんですね。でそこはあのちょっと教えていただいてるっていうことで出かけていってます。ですからやっぱり今の世の中パソコンをね、無視しては生きていけないっていうことで、まあ非常にそういう時代が来ちゃったなと思ってます ね、
瀬戸の元気商店。
そして、うん、山内さんと言いますと、なんと内閣府から認定を受けている地域活性化伝道師でいらっしゃるそうですよね。はあ、
そうなんですね。平成19年ですね、3月31日付で、内閣府の内閣官房からなじありまして、名古屋学院大学と商店街のコラボで町の活性化をしたという実績をですね、国の方でまあ認めていただいて、その事例を発表する機会を全国的にやってほしいという話がありましたので、少しでもあのそれがお役に立てばまあいいかなということで、一番遠いとこは沖縄の糸満、ね、で今度、四国九州から神戸岐阜それから犬山、うん、主に中部から、はい、西の方ですね、うんはい、そういう形だったんですが、まあ少なくとも瀬戸の PR はしてきたつもりでいるんですけどね。
地元との交流といいますと、はい、もう山内さんといえば町のハーモニカおじさんということでよく、ね、お店の前で演奏している姿をお見かけしますよね。
そうですね。
ああそっかっていう方も今多いかと思いますけど、
あのね、こんなふうになってくるとは夢にも思わなかったんですがね、先週をした兄貴が出生前にちょっと吹いてたの、私は小さい子供の時のちょっと聞いてたんです。でこの年になってちょっと余裕ができてから、うん、ハーモニカちょっとやってみようかっていうのが6年前なんですね。でその時にパルティで開かれた講座にちょっとあの参加させてもらって、あのいい仲間に巡り合わせていただいてやるようになったんですね。そうしたら面白くて面白くて、ですからせっかく面白いのに、商店街の中で吹かんことはないで吹いた方がいいっていうことで、あの恥ずかしいけどまあいいやってですから古い童謡でも何でももう吹いてるんです。ですからそれはあの皆さんがいや楽しいとおっしゃっていただければまあこれでいいかなと思ってます。
最近では衣装とかもすごく凝ってません？大きな蝶ネクタイだったりとか、あとハットとかもマジシャンのようだったりとか、キラキラしてたりとかいっぱいありますよね。
あのこれはね女房がね、父さんせっかくあれだったら衣装をあの揃えたらってあの小遣いくれますんで、でね、いろんな衣装買ってきて、うんうん、楽しんでます、ね、
また皆さんの反応もいいでしょう、
は
い、
ですね。あの特にあの今学校ではね、あの小学生はあの童謡唱歌がなくなっちゃって、ね、テレビのアニメとか、うん、ああいうのが多いでしょ。ですから童謡唱歌を吹くとお母さんとかおばあちゃんとかがそれで喜んでいただける、うんうんうん、ですからさっきのあの男欲しいんじゃないですか、今度はね2人で歌う童謡歌、
あの安田ゆきさおるさん、
ゆきさおるさん、あのゆきさおるさん男ゆきだってやってるんだよね。
男ゆきさおり兄弟って、
そうあのねあの人たちのは本当にね皆さんが心洗われるとおっしゃるんで、高齢者の施設とかああいうとこ行くと仲間と押すとね、で涙ぐまれたりね、夏メロなんかでもあの若い時のことを思い出されて、うんうん、ですからあれを見るとたまらんからまた行こうっていうね、はい、
そんな中お箱は、
はいはい、あの最もあの人生の応援歌として、あのあ上野駅、ね、これはねあの歌詞の中に入ってくるのがおそらく皆さんあの当時の人は同じだと思いますが、ね、あのあれで自分の気持ちを奮い立たせて頑張ってきたんだという気持ちで吹いてますね。
じゃあそれではあ上野駅演奏してもらってもよろしいでしょうか。
はい、じゃあやってみましょう、ね、じゃあ、聞いてくださいね。私の、 若い時の思いをこう乗せて。
昭和39年集団就職で上野駅を目指しているそんな青年たちが、なんかこう頭に浮かんできますね、
はい、
ぜひ皆さんも銀座通り商店街の山内カメラさんの前でハーモニカおじさんが演奏していたら聞いてくださいね、
はいはい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。みんなで手つなぎながら商店街としては頑張っていきますので、ぜひ一つこの銀座通り商店街へね、お越しいただいて、私のもし姿見たらちょっと声かけてくだされば、はい、頑張ってハーモニカ吹いてますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今回ご紹介しました山内カメラさんの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。明日の突撃瀬戸の元気商店は銀座通り商店街の正文堂さんをご紹介します。お楽しみに。